健康生活応援番組いきいき時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、さきみのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院歯科診療部長医科井明弘先生です。
おはようございます、医科井明弘です。よろしくお願いいたします。
医科井先生、
はい、
先週は歯科口腔外科全体のお話を聞きましたけれど、今日はちょっと専門的なお話になるそうですけど、
はい、最近内科でですね、抗凝固薬、まあ、簡単に言うと血液をサラサラにするお薬、あるいは骨粗しょう症のお薬を飲んでいる方がいらっしゃるんですが、その方を抜歯する際に患者さんはどのようなことに気をつけないといけないかということをお話ししたいと思います。
2つともとっても身近なテーマですよね。血液サラサラと骨粗しょう症ですけれども、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
気をつけなければいけないというのはどういうことでしょうか。
まず抗凝固薬の方からお話ししますけれども、はい、これはまあご存知のように いわゆる脳梗塞とかですね、あるいは心房細動とかそういう病気をお持ちの方が飲んでいるお薬で、血が固まってしまうとまずいので血液をサラサラにするお薬飲んでるんですが、実はこれ手術といいますか、一般的な手術の時には止めないと手術中に血が出ちゃうので、
そうですよね、
止めるんですね、うん、ですけども抜歯の場合はですね、逆に止めるとまずいというか、止めないでやるのが、まあ、今のルールだということを覚えていただきたいんですね、はい、例えば内科の先生がですね、気を引かせてですね、うん、今度歯医者で抜歯をするからということで、うん、よく止めてうちの歯科に来ることが、
止めててお薬を飲むのを止めて、
やめて、
あ、そうですか、
でいらっしゃるんですけども、はい、それはちょっとまずいので、うん、ということですね。まあ、理由としてはですね、このお薬を止めますとですね、逆にもちろんサラサラが止まってですね、それ以上に血が固まりやすくなるということですね。ということはすなわち血栓といいますか、血の塊がですね、できてですね、それがまた再び頭とか心臓に引っかかって、また再拘束というんですけども、いろんなまた再度ご病気になってしまうという危険性がありますので、抜歯に関しては止めないでいただきたいということですね、内科の先生がどんなに言っても。
でも患者としましては、はい、内科の先生のおっしゃることを聞きますよね。
主治医ですから聞いてきちゃうんですね。
ね、それで抗ってよろしいんでしょうか。先生のおっしゃることを無視して、
はい、そういう時はどうされるんですか。
実は内科の学会とですね、うちの口腔外科の学会でもコンセンサスができてまして、はい、もう抜歯に関しては止めないというガイドラインというか、もう決まりはお互い承知してできてますので、
最近は大丈夫なんです、ね、
勉強してる内科の先生でしたらもうそんな指示は出ないと思います。
第三病院なら大丈夫、
大丈夫、はい、
それともう一つ、その骨粗しょう症ですか、
はい、
最近患者さん多いと思いますけれども、
はい、そうですね、この BP 製剤っていうのは実はビスフォスフォネートという略語でなんですけども、骨粗しょう症のお薬にはたくさん種類がありまして、はい、その中の一つがいわゆる BP 製剤というんですが、ちょっと難しいんですけども、はい、他にもいろいろ、例えば女性ホルモンのお薬とかカルシウムとかビタミン D とか、いろんな何種類も種類があるんですが、その中の一つがBP 製剤ということですね。で、まあ、整形外科の先生はその病気によっていろいろ組み合わせて選んで使ってるんですが、実はこのお薬はですね、口の中に傷とかですね、あるいは抜歯して抜歯するとですね、骨が腐る、まあ、壊死というんですけども、それを起こす可能性があると言われて
ですね、
副作用として、ですからこれを飲んでる方はですね、もし飲んでて抜歯とかするんでしたら、いわゆる、まあ、条件にもいろいろあるんですが、一般的には3ヶ月休薬して、
うん、休薬とは薬を
やめて体から薬が抜けて、うん、それから抜歯するというのが通常の方法なんですね、うん、
それは 骨粗鬆症の方がかかってる先生と、それからこあの抜歯をする先生とどちらに相談をすればよろしいんですか？
あ、まずは抜くかどうかは歯医者が決めますので、うん、この歯を抜きたいんですけども、整形の先生に、例えば主治医にですね、止めてよろしいですか、はい、あるいは違う系統のお薬に変えられますかというお手紙を出しますので、それから止めていただくということですね。こちらでは歯科の方では止めるという指示は出せませんので、はい、
で心配しないでまずは担当の先生にお話しして指示をしていただくわけですね。
はい、
はい、
血液サラサラと骨粗鬆症、薬自体も結構なんか組み合わせっていうんですか、
はい、
いろいろ問題っていうか大変なんですね。
そうですね、そういう副作用とかもありますのでね、今たくさんのお薬飲んでる方おりますからね、はい、
いっぱい、はい、本当いっぱい飲んでて、はい、そうするとどれが良くて悪くてっていうか、こうあの相互作用みたいなのがあると思うんですけど、
はい、
そういうことに関しては、はい、例えば碇先生に相談すれば、はい、第三に相談すればそういうのはちゃんとこう交通整理してくれるんですか？
そうですね、まあ、歯科の処置に対して、あるいは歯科から出すお薬とその内科とのお薬の相互作用とか、そういうのはあのチェックできると思います。
ただし今今度逆に言うと、あの歯科の先生の立場から言うとそこの部分を直していくが、あの有効だけれど、あの体全体、あの内臓から含めた時には、
はい、
どれが効いてどれが良くて悪くてってみたいなこと今あの薬の問題で言いましたけれど、はい、そうした時はあの今度先生ご自身もいろんなところの科と相談しながら進めるわけです。
そうですね、はい、例えばあのこの先ほど話した骨粗鬆症のお薬ですけども、はい、これはまああのがんのですね、
うん、
骨に転移した方も結構使ってらっしゃるんですけども、そういう場合はもうそちらの方の治療の方がもう絶対大事なので、うん、そういう場合はもう止めないでやむを得ない時は抜くとか、うん、そういうことをやりますので、もうそれ全体でトータルとして考えてですね処置しておりますので、必ずしも必ず止めないとは止めなくちゃいけないというものではないですね、うん、
あの前に顎関節症のお話をしていただいたんですが、もう一つ顎変形症という言葉を見つけましたけれども、はい、これはあの平たく言うと、はい、あの顎が変形するってどういうこと
ですか？そうですね、まあ、日本人に多いのは、まあ、受け口とか
受け口、
それから、まあ、俗っぽい言葉で言うと出っ歯とか、う
ん、あ、受け口は日本人特有なんですか？
特有ってか結構多いですね。
多いですか？それは何か原因があるんですか？
いや、どうなんですよ、やっぱり民族性なんでしょうかね。はい、毛孔系はやっぱり多いと思いますけどね。はい、
そうしますと出っ歯であるとか、ちょっと言葉があれですけど歯が出てる人、
うん、
受け口は下が先に出て、ね、はい、下の歯が先に出て
しまう、はい、顎が全体的にどちらかにこう歪んでるとか、
そういうのは、
そういうのを顎変形症というわけですね、うん、
でその手術もするのが口腔外科なんですね。
そうですね、はい、まず顎を手術するよりもっと軽度なものは矯正治療というのがありますので、それで並べ替えればいいんですけども、うん、並べ替えるだけでは、うん、位置がうまくいかないという方は土台の顎もずらして直さないといけないと、うん、そういう場合には手術が必要ということですね。
昔に比べてその顎変形症の人が少なくなったような気がしますけれども、
あ、そうですね、
これはあの治す方が早めに治す方が増えたという意味
でしょうか？そうですね、小さい頃から矯正とか虫歯も少なくなったんで、結局顎が健全に保て成長してるっていうことだと思いますけども、
それはあの生活が豊かになって、ご両親が小さい子供の小さい時からきちんとケアをしてるということですね。あと学校の検診なんかも増えましたか？
そうですね、顎変形とか、うん、そういう項目もチェックがありますので。
あ、 そうですか、
はい、
あとですね、歯の矯正マスクっていうんですか、あの歯並びの悪い人なんかに、今あの若い女の子なんかも、あの結構こう マウスっていうんですか、あの入れて直してますよね。あれは別に
針金みたいな、
あれはいいんですか？
まあいいと思いますけども、はい、
というのは、先生やっぱりあの日本人は歯並びの悪い人多いんですか？
そうですね、一般的に東洋人 ていうのはまあ言われてますよね、うん、西洋人に比べますとね、
うん、あ、そういうも特色があるんですか。
そうですね、あとはまあ親があんまり関心をしない、うん、かけないというか、最近は多いですけど、昔はまあ、うん、あまり歯並びに矯正治療にお金をかけるということもあまりないようですけどもね。
一つとても不思議な話なんですけれども、うん、日本人は八重歯が可愛いという感覚でずっと来ましたけれども、ね、外国では八重歯はとても見にくいものと言って、はい、すぐに小さい時にケアしますよね。はいはいはい、あれは何なんでしょうね。
どちらがいいんですか。
いや、歯歯科から言うとやっぱりない方が綺麗に並んでた方がいいですね。
八重歯っていうのは違うところから出てくるわけですよね。
そうですね、スペースがないので、うん、まあ向こうですとドラキュラがありますからね、そういうイメージがありますので、やはり、はい、
それは八重歯を取るのは年齢は小さい時の方が取りやすいんですか。
そうですね、ただ八重歯は非常に重要な、まあ、噛み合わせでは重要な位置を占めてますので、うん、できたらまあ矯正なんかで他の歯を抜いてですね、でまあ寄せるというか下げるというか、
八重歯を生かした方がいいんですか。
生かした方が形も違いますから、他の歯との、うん、ちょっととんがりってますね。ですからないとやっぱりちょっとバランスがおかしいんですね、うん、前からこう見ていきますと正面から見た感じがちょっと違っちゃいますので、
家の中の立てる柱が2本あるっていうことですか。
そうですね、は
い、
そうしますと成人してからの方が手術はやっした方がいいんですね。
あ、顎変形症の手術ですか。
八重歯の手術というのは、
それはもう小さい時からの
小さい方がいいんですか。
矯正治療で、
はい、早めに矯正した方がいいんですか。
はいはい、
あ、そうか、八重歯は抜かない方がいいっていうか矯正した方が、
そうです、矯正で済まされるものならやった方がいいと思います。
矯正の部分なんですね、はい、分かりました。
はい、今日は大変有意義なお話お聞きしました。凝固薬 BP 製剤内服中の患者さんの歯科治療についてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、E メールは mail@chofu.com mail@chofu-fm.com。 お便りお待ちしております。
はい、慈恵医大第三病院からのインフォメーションです。慈恵医大第三病院では平成26年1月1日より電子カルテシステムを導入いたしました。システムのスムーズな運用に努めておりますが、導入当初は操作に不慣れなことからお待ちいただく時間が長くなることも予想されます。しばらくの間ご来院の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。
本日のゲストは歯科医会明弘先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学第三病院の提供でお送りしました。